Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分、自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第266回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平智香でお届けします。今日も引き続きほっこりするお話をお届けします。どうぞお楽しみに。
鏡に
番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばた
け。今日は直子さんと2人でお届けします。直子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう、はい、クリスマス今、はい、綺麗ですよね、街並みの、
ね、イルミネーション、
本当に
綺麗です、はい、
ね、うん、もうクリスマスなんですけどね、ええ、あっという間にね、もう始末で忙しいですよね、
はい、早いですよね、もう12月ですね。
1年が早すぎますよね。もう
ね、
クリスマスまた急にお正月ムードですからね、
うんうん、ね、終わったらもう前ハロウィンだったのが急にクリスマスになって、ね、クリスマスが次もうお正月、
ね、はい、1年早いですよね、はい、年々、
なんか追いかけられてるような気がするんですけど、
ね、子供の頃の1年ってね、うん、もっと長く感じませんでしたか。
そうそうそうそう、早く誕生日来ないかなとか、うん、早くクリスマス来ないかなとか待ち遠しかったです、
うんうん、なんでね、大人になったらだんだんね、はい、1年が早いかってご存知ですか、直子さん。考えたことあります。
いや、 年いったから私が考えてない、
まあ、それも答えの一つですね。
あ、そうなんですか。え、なんかあるんですか。
そうですよ、なんかね、聞いたことあるんですけど、子供の頃って何もかも新鮮じゃないですか、例えば初めて運動会とか遠足とか、こんなことできたよ、自転車乗れたよとか、いろいろね、学年が上がっていきますけど、大人になると新鮮さがね、減ってくるので、感情がちょっとやっぱ鈍くなるみたいで、早く感じるらしいですよ。
それは慣れが来ちゃう。
そうですね、お年寄りは多分1年がすごく、年々思いますよね、なので新鮮さが必要だっていう風に聞いたことあるんですよ。なるほどなと思います
ね。なるほど、ね、確かに、あのこの番組を初めて参加させていただいた時、30分すごく長かった
長かったですか。それは緊張ですね。
そうですか。
いいことですね、今あっという間で楽しいですよね。
そうですね、今楽しく、時間足りないと
困る。いつもヒヤヒヤしながらね、時計見てますもんね、私たち、でもね、楽しいですよね。
そうですね、そっか、新鮮な気持ち、持ってたらいいってこと、
フレッシュさが大事ってことですよ。
なるほど、
いつまでも必要なんですよね。
じゃあ何かするのにしても、これ初めてだっていう気持ちで、
いいこと言います ね、
そうかも、いいのかも、
なのでこの1ヶ月はね、そんな気持ちでね、過ごしたいなって思います。いかがですか、直子さん。
頑張りますわあ、初めてのクリスマス待ち遠しい、
いいですね。イベントもね、これからいろいろあると思うんですけど、
そうなんです、
何か楽しいご予定ってあります。
そうなんです、忙しいとか言ってる割に、割とあのメインの結婚式があったり、
あといいですね。
あ、いいですか、ありがとうございます。
どこかで、
あの主人、夫の実家のある九州、北九州なんですけど、そこまで行ってまいります
北九州、
はい、
日帰りですか、お泊まり。
お泊まりで、
それはいいな、せっかくなのでね、
はい、そうですね、ちょっとあの実は小倉駅の近くに滞在するんで、
フグがいいんじゃないですか。
美味しいですよ。
いいな。てっちり食べてきてください。
そうですね。食べたい。時間あるから、いや、お金あるかな。
いや、大丈夫ですよ。おねだりしてください、ご主人に。
オッケー、そうします。あとは、落語を
聞きに
行きます。
それはいいな。はい、
あのでもね、あの繁盛亭とかそういうメインっていうか、まあメジャーなのじゃなくて、あの地域のコミュニティで、あのボランティアで来てもらうあの方たちなんですけど、でもあのその落語家さんたちもあのちゃんと修行してらして、で、あのまあ副業っていう、副業、どっちだろう、なんかちゃんと、あの普段はお仕事してらして、で、あの空いた時間で落語してるって、まあ、二足のわらじ。
めちゃくちゃでもいいですね。
そうですね、あの落語をちゃんと聞くってあんまりないんで、
なかなか機会少ないです、こちら大阪でですか。
いや、奈良市でします。
奈良で、
はい、
それはいいな、
なかなかホールもいいところで、
楽しみですね。
楽しみです。
なんだかんだ忙しいですね直子さん。
そうですね、でもでも、ありますね、私たちもう一つ。
私たちね、イベント忙しいですよね、この時期。
そうですね、幼稚園の、朗読イベントありますよね。
ありますね、
友香さんと私と、あの恵美さんと
たくさんの方とね、
一緒にします、
楽しみですね。
楽しみですね。で、これクリスマスにちなんだ朗読会でしたよね。
はい、これからですね、もう練習ね、
ここで言っていいのかな。
いいですよ、
言っちゃおう。
何ですか、
言っちゃおう。皆さん、ともかさんはサンタさんの役をします
ねえ、勝手に決められてるんですけど、いいんですか。
めっちゃ楽しみ。いや、でもすごい優しいサンタさんやし、
はい、
いや、ちょっと
コスプレにならないように気をつけないと ね。
でもエミさんは コスプレ用意したって言ってありました。
勝手にやってほしい。
めっちゃ楽しみです
ねえ、もう写真撮影してくださいね。
もちろん、
せっかくの記念なんで、
楽しみです。
楽しみですね、今日もね、あの頑張ってね、頑張って読まないといけないですね。
そうですね、
直子さん、そんな盛り上がってるけど、
クリスマスの前に、
そうですよ、私たちね、引き続き今日もお願いします。
はい、
今日もね、小林さとみさんのエッセイですね、茶柱の立つところにというエッセイです。もう本当にね、小林さんね、さとみさん、彼女らしい感性でくすっと笑えますよね、
面白い。
でも共感できることも多いです。どうですか、直子さん。
そう、なんかね、すごく思う、
ね、
今日のも共感。
私もそうなんですよ。じゃあ行きましょうか。
行きましょうか。
はい、 お願いします、はい、前半を直子さんで後半を私がね読ませていただきます。それではお願いします。
憧れのストピ、茶柱の立つところより、小林さとみ。路上や駅などに置かれたピアノを通りすがりの人が弾くという、それだけの内容のテレビ番組が楽しい。ストリートピアノ、ストピなどというそうだが、 YouTube にもそういう動画がたくさん投稿されている。テレビ番組の方は弾く人のこれまでの人生やピアノにまつわるエピソードなどをインタビューして盛り込み、よりドラマチックな内容になっている。それにしてもある程度弾けている人をピックアップして編集しているのだろう。みんなとても上手だ。小さい子供の演奏も微笑ましいが、そもそも腕に覚えがなければあんな公衆の面前でピアノを弾こうとはならないだろう。楽器というものは不思議なもので、自分一人で演奏しているときはまあいい感じの出来かなと思っても、誰か一人でも聴く人がいるとなると途端に下手くそになる。私はピアノを習っているが、自分で一人で弾く演奏と先生の前で弾く演奏とでは明らかに出来が違う。あれはどういうわけか。かつてギターの上手い人気アーティストの男性が、ステージでは普段の演奏の6割の出来と言っていたのを聞いて、どんだけ上手いんじゃと思ったが、今自分も曲がりなりにも楽器を演奏するものとして、おこがましいが彼の発言に共感させていただきたい。自分一人の時は純粋に上手くなりたいと思って練習している。ところが人に見られる、聞かせるとなると、少しでも上手な演奏を、素敵な演奏を聞かせたいという邪念に心が支配され、体に力が入り途端に撃沈する。ピアノは自分の楽しみのために始めたわけだから、少しずつ弾けるようになるだけで満足なはず。なのに自分だけの楽しみとは別に、人と分かち合って楽しむのもいいねとストリートピアノを見ていると思う。邪念をふるい落とし、純粋にピアノに向かう、それが一番難しいことに違いない。私もいつかそんな境地に達して、こっそりストリートピアノを弾いてみたい。
ピアニストの私に必要なもの。近所のピアノ教室に通い出してから1年が過ぎた。全くの初心者からスタート。これまでに大人のハノン、シニアピアノ教本1から3を終え、今現在チェルニー30番シニアピアノレパートリー B を練習中。シニア尽くしだが、専用の教則本が充実しているのを見ると、私のようなシニアが世の中にはたくさんおられるよう。自転車やスキーや水泳のように子供の頃よくわからないうちに覚えたら後々楽だったというものの一つがピアノではないだろうか。転んでも大したダメージはなく、てへへと笑いながらすぐに体勢を立て直し、ずんずん邁進するたくましさ。考えなくても体が自分をどこまでも引っ張っていってくれる柔軟さ。そんなミラクルな可能性が、悲しいかな年月を経て体からどんどん薄まっていく。 だけどそんなことを憂いても仕方ない。出会いが遅かっただけで、今こうしてピアノに迎える日々のなんと素晴らしいことか。と、巡り巡ってやってきた縁に、ただただ感謝するばかりだ。それにしてもである、習い事はおしなべて奥が深い。昨日初めて今日できるというものではないのはご存知の通りだ。謎の記号に見えていた音符が読める気がしてきて、音がつながってきた気がして、メロディーになりそうな気がしているのだが、思うように体は反応してくれず、その割に脳みそがやけにヒートアップしている模様。変なところに力が入っているからだろう。気がつくと腕や首の筋がカチカチだ。そんな時間を家のピアノの前で過ごし、なんとか練習曲を形にして教室で先生に聞いていただく。もうその出来は自分でも重々承知で、こんな拙いプレーで申し訳ないと、ただでさえ弱気なところに、先生の何気ない咳払いや椅子に座り直す気配を右後方に感じるだけで、あ、先生飽きてる？とさらによれよれなことになり、自分のメンタリティの弱さを思い知らされるのだった。なぜ家のピアノでできたことが教室でできない？誰かが聞いていると思っただけで、いらぬ緊張という魔物が私の手に舞い降りるようだった。魔物は姿勢の確認のために自分の携帯のカメラで動画を撮影した時も私の手に舞い降りた。撮影していると思うだけで集中できない。おまけに動画を撮影してみたら、眉間にシワが寄り、まぶたが目に覆いかぶさり、口はへの字。なんと魔物は私の顔にも取り付いてるではないか。楽しいことをやっているはずなのに、なぜこんな怖い顔してる？ピアニストとしての私に必要なのは、まず高鉄のメンタリティではないのか。卓球の伊藤美誠選手のような不敵な笑みではないのか。試しに弾く前に日角を上げてみたら、あら不思議、すらすら弾けるじゃない。というのは妄想で、希望です。魔物を跳ねのける強さよ、我に降臨したまえ。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
はい、直子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんかもう。お互い分かる分かるって うなずきながらの朗読でしたね。そうそう、
はい、
直子さんの話から聞かせてもらっていいですか？
はい、あ、もちろんもちろん、
いやもう本当にね、一番私気になったのが、普段の演奏の6割の出来っていうところ、
ね、
分かると思いました、
ね、そう、普段の練習はもう 100% いけてる
って思いますよね、
ここうまくできたじゃんとか
自分をね褒め褒めしながら練習してますけど、
そうそうそうそう、
今日のね、実際の朗読でもね、読みながら、あちゃーとか思いますよね。
思いますね。
邪念がやっぱり私に入ってくるんですよ。小林さんじゃなくて、直子さんもですか？
もう邪念だらけ。
いやもうめちゃくちゃ集中されてるなっていつも思うけど。
何をおっしゃるうさぎさんです。
本当にうさぎさん。
なんかね、もう、友香さんのおっしゃった通りね、 楽器の演奏について一人で演奏するときと聞く人がいるっていうこの違い何なんでしょうね。
何なんでしょうね、まあ、朗読でもそうですよ ね、 ね、
そう、あ、もう本当そう、あのすっごい感情を込めて家では、うんうん、むっちゃ完璧とか
今めちゃ感情的ですもんね完璧と思ってるんです
ねという時もある、うん、いや毎回完璧じゃないけど、う
ん、でもお互い撮ってますよね、あの録音してますか、
録音してます、
あ、私も一緒です、
はい、あ、そう、でも録音するとちょっとね違うところもあるんだけど、
それはねちょっと ね現実を知りますけど、ね、
そうですね割と残酷ですよね現実は
真実をね知って、
はい、でもまあでもまあまあまあいけてるかなみたいな、だけどこうやってねラジオで読んだりあと発表会で読んだりするときは、
はい、イベントでも ね、
そうですね、
お客さんがいるとやっぱ空気変わりますよね、
うん、そうそうそうそう、なんかこう気持ちの持っていきようがなんか固くなるっていうのかな、うん、
多分それはね私自分で自己分析すると、うん、はい、見られてるという自分へのあれです、圧力、
あ、
自信過剰とも言いますけどね、
あ、でもそれあるそれある、なんか目が気になる、お客さんの目が気になる、うん、なんかみんなこっち見てるやんみたいな、
そう、矢印を自分に向けるとすごく緊張しますよ、自分が矢印をお客さんに向けると、
はい、お客さんに向ける
跳ね返すと意外と克服できるような気がします、
はい、お客さんに向ける
自分が見られてると思わずに自分が届ける気持ちでというか、まあそういうとねなかなかできてないんですけど、
いやいやいや、
ありますよね、
届ける気持ちか、あ、
伝える気持ち、朗読はほがらこと書くんで、うん、うまく読まなくてもいいという自分で、
お前名言、
そうですか、
うん、
そう思うと、ちょっとねアクセントとか、
はい、
やっぱり、ね、私あの神々女王なんで
いやそれは同じでございます、
直子さん構わない、なので練習はもちろんねイントネーションとかも気をつけないといけないんですけど、もう本番はいいんですよ、
うん、
そんなことは気にしなくて、
気にしない、はい、
そう思うと、うん、ちょっとマシになるかなって気もしますけどね、
あのスタイルとか型じゃなくて心とか内容を伝える、うん、あ、内容を伝える一番難しい
ですよね、なんか難しい話になってきましたけど、うんうん、要はそうですよね、
そうですよね、うん、だからプロの、ね、朗読 の、 こう、あ の、 音、あのラジオとかあと CD とか聞いたら
コンサートでも ね絶対 あの方たちも失敗しないですよ ね、
うん、ですよね、
それやっぱりすごい
すごいですね、
訓練されてるんだと思いますけど ね、
本当ですよね、そういうのはやっぱりでもなんかあのやたらめったら練習したらいいってわけじゃないんですよ、
ね、考えながら練習しないと結局は同じですよね、
うん、
つまずくところは、
うんう
ん
う
ん
う
ん、
そう
ね、もう反省会ですねこれ
本当ですね、なんかもう皆さんね反省会
いやいや、
もう私たち の、 あの気持ちをちょっとお伝えして、ね、愚痴ってるわけじゃない
ん
ですけど、
いやいやいや、でもこのね、直子さんが呼んでくださった、
うんうん、
わかるなって思って、
うん、そう、でも今ね、ともかさんがそれ言ってくださったのが、はい、まさに私が読んだところで、
はい、
あの小林さとみさん言ってはるなと思ったんですよ、うん、人と分かち合って楽しむのもいいねってストピをね、
あの、かっこいいですよね、今、うん、結構よく見かけますよね、
うん、そうですよね、うん、やってみたい人、あのピアノ 習ったことないからだから朗読でもね聞いてくださってる人と一緒に作品を味わうことができるといいな、
一番の醍醐味ですよね、
そうですね、
本当そう思います、
そういうのがあったらいいなと思うんですけど、うん、どうなんでしょうであと、ともかさんの、うん、
はい、
ね、ピアノともかさんのなんかあの同じような、
はい、
あの、ま、多分この、私が読んだ憧れのストピの具体的な感じを、
ね、そうですね、続きで、ね、読ませてもらいましたけど、うん、
これもねなんかすごいよくわかりますよね、
うん、私全くね同じなんですよ、さとみさんと経験してるんです、
え、
ピアニストになったことあるんですよ、
そうなんですか、
そうなんですよ、実は暴露するとい
や
もう黒歴史ですけど、
いやいやいや、その志が素晴らしい、
そう、うん、10年ぐらい前に40歳になったから、
40歳
の時にあのいい、そうなんですよ、いいんですよ、あのピアノしようと思ったんですよ、
あ、
急に、
はい、
まあ、娘がピアノ習ってるので、まあ、ピアノが自宅にあるので、うん、始めようと思って決めてたんですよ、
環境は整ってるんですね、
整ってます、
うん、
なので初めてもう子育てもね、はい、ちょっと一段落したので、うんうん、娘は多分当時中学生だったのかな、
うん、十分
そうですよ、うん、で私あのカーペンターズ、 大好きで、はいはい、イエスタデイワンスモア弾きたくて、なんとなんか先生の言われるままに、はい、初めて多分3ヶ月ぐらいで発表会出たんですよ、
はい、3ヶ月、そうです、
3ヶ月から初めて、はい、多分ね半年ぐらいでずっと同じ曲弾いてて、家ではピアニストですよ。
いや素敵、
あの動画撮ってめちゃくちゃなりきって、うわそこまで良かったんですけど、続きがありまして、
あ、はい、
あのもう言いますけど、あのリハーサルがあったんですね、
うん、
何日か前に、1週間くらい前かな、でも仕事で参加できなかったんです。でも私別になんとかなるわと思って、そのなぜかというと、そのピアノ教室もちっちゃいピアノ教室なんで、ちょっとホール借りてやるぐらいの身内だったんで、ちょっともういけるかなっていうか、どちらかというとなんとかなるわ、ね、人前でそういうねお話しすることもしてるんで、
そうですね、
ちょっと言い方悪いですけど舐めてたんですよね、
まあ、離れしてる感じはありますね、
っていうふうに勝手に思い込んでました、うんうん、でいざ本番出て座った瞬間に、はい、頭が真っ白になって、アンプしてたんでもう全然できるんですよ。
そうですね、うん、あのアンプです
されてますね、半年間やってますから、
すごい、
何回してもこうできなくて、タラランタラランって戻って最後ジャーンって終わったんですよ。
え、それは違うんですか？
弾けなかったんですよ。
あ、
結局全く。
それはでもともかさんがそう感じてるだけで、
弾けなかったんですよ本当に。
え、そうなんですか。
私涙出そうになって、もう座った瞬間に手が震えて真っ白になったっていうのはこの通りで、
は
い、やばいこれ私弾けないと思って、
はい、そういうことあるんですね。本
当にもう逃げ出したいっていう感情に駆られて、家に帰って大泣きしましたね、そのまま弾きましたね。家では弾けるんですよ、
あ、
場所が変わるとピアノが変わるとで、はい、
い
やもうあれは辛かったで、人生で多分一番しんどかったというか、みんなが見ている、
そうでしょう、それはそうだと思
います。さっきの話の逆バージョンですけど、
あ、本当にだからあの、うん、書いてありましたよね、鋼鉄のメンタリティが必要って小林さとみさん
も、
ね、
そう、でも私の偉いところはやめずに次の年も出たんですよ。
素晴らしい。
も
うすごい、すごいそれ。
その時はリハーサルも出ましたし、あの、ね、先生とね2曲弾いて 1曲目は連弾してもらって、機嫌よく弾いたんで、ビートルズ、
あ、すごい、私ビートルズ大好き、
で一緒ですよね、
弾いてください、
うん、でも忘れましたけど、でその後、うん、仕事も忙しくなって、やっぱり練習しないといけないので、お休みしてます。長い冬休みで、
はい、じゃあもうじゃあまたぜひぜひ
ですね、老後のボケ防止にしますね、はい、ありがとうございます。
楽しみにしてます。
はい、ありがとうございます、はい、
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー。
さっきはねちょっとね、はい、悲しいお話をしましたけどでもねいろんなことにね、はい、チャレンジしていきたいなと思います、
うんうん、
ね、本当に小林さとみさんもね、はい、プライベートでもねチャーミングで本当素敵ですよ ね
本当素敵な人だと思う、
ねね、ますます私不安になります。
あ、私もなんか友達にしたい
人、ね、本当ですよね、はい、うん、次回もね、
はい、
小林さとみさんのエッセイお届けしましょうね。直子さん、
はい、ぜひまたいろんなことで共感させてもらいます、
ね、はい、よろしくお願いします、は
い、よろしくお願いします。
この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平友香でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。 I don't care, I don't care if they call me crazy